こんばんは、ビバです。
こんばんは、アカネです。
振り返り AM は振り返りに関するあれやこれを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネでお送りいたします。ということで3回目、
はい、3回目ですね、はい、はい、やっていきましょう。
はい、やっていきましょう。ちょっと前回までのおさらいを、振り返りをまず簡単にしましょうか。
そうですね、はい、まず前回を振り返る、そう、大事ですね。
このポッドキャストの一番の特徴は振り返りから始まり振り返りで終わる。
すごい。
で、振り返りのことを発信するポッドキャストですけれども、 1回目で、DPA っていう、うん、はい、ポッドキャストの雰囲気を決めるということをやりましたね。
やりましたね。
はい、でそこで、おしゃれな感じとかそういうのを決めました。
はい、
はい、きっと今おしゃれな感じの BGM が裏でついてるはずです。
そうですね、つけるようにしてますよ。
はい。で、2回目、前回ですけれども、タイムラインっていう手法をやりましたね。はい、でタイムラインでは、時系列で、どんなことあったのとか、感情どういうことを思ったのっていうのをみんなで共有することで、チームの中で次何しようかっていうアイデアを出すための源泉にするような手法だったと思います。
はい、
はい、で、ポッドキャストの中でも2人で一緒に振り返りタイムラインでやったんですけれども、うん、そこで出た、アクションでですね、前回まで悩みを2つ解消してきたんですけど、
はい、
その悩みを、解消し続けると、約束を果たし続けるっていうのが前回のアクションでしたね。
そうですね、はい、あの RSGT っていう場所で我々は皆様からの悩みを集めてそれを解消していきますよってことは宣言してるので、
はい、
約束を果たし続けましょう。
はい、あの前回ようやく1個解消しましたので50個分の1個ぐらいですかね。
まだまだいっぱいありますが。
はい、今日もやっていきましょうか。
はい、やっていきましょう。
はい、ということで、今回はですね、最初テーマ、手法について語りながら振り返りをするっていうのを、まずテーマの紹介からいきたいと思います。
はい、
はい、で今回紹介するのは YWT という手法です。
はいはい、
はい、ちなみにカネさん、この YWT やったことありますか？
やったことあります。
お、何の略でしょうか？教えてください。
まさにやったこと、
はい、
分かったこと、
はい、
次やることの頭文字です。
はい、素晴らしいです、ありがとうございます。YWT、 ローマ字で、頭文字でやったこと、分かったこと、次やることっていう手法なんですけれども、ウェブサイトどっか、YWT について書いてあるのをたどると、M がついてたりします。
ほう、
M って何かっていうとメリットの M なんですね。
へ
え。これはまあ私あんまりつけないことが多いんですけれども、次やることを決めた後にそのメリットって何なんだろうねって考えたりするわけですよ。でそうすることで次やることいっぱいアイデア出るんですけど、その中から選んでいこうと、メリットの高いものを選んでいこうみたいなこともできます。
おお、なるほど。
はい、
私も初めて知りましたね。
あ、そうですか。まあ1回ぐらいぜひやってみて、あのいつもとどう違うかやって、あの比べてみるといいんじゃないでしょうか。はい、でこの YWT の説明をもうちょっとしていきます。YWT なんですけれども、このポッドキャストを聞かれている方のおそらく多くの方が KPT、 KEPT、 Keep Problem Try の3つの手法ですね。こちらについて体験したことがあるかと思うんですけれども、まあ、イメージとしてはそれに非常に近いです。やったこと、何やったのっていうのをみんなで話し合って、でその中から分かったこと、これキープとプログラムに近いです、うん、やったことから、あ、これ良かったなとか、これダメだったなみたいなことを分かったこととして書きます。でもちろん、こういう学びがあったとか、こういう教訓があったみたいなことも分かったことの中に入ってくるわけです、うん、でその後に最後に分かったことから、じゃあ次何やるのっていうことで、次やることっていうのを、みんなで決めていくと、 まあ、これまさにケプトにおけるトライと一緒ですね。
うん、
はい。まあ、なので、ケプトをもし皆さんやられている方が、聞いている中でいらっしゃるのであれば、 YWT もあまり苦労なく苦痛なくやってみることができるかと思います。
ほうほうほう、
はい。で、ちなみに、まあ、私は両方好きなんですけれども、
はい、
金さん的には、ケプトと YWT だとどちらが好みだったりします？
そうですね、なんか私もなんか時と場合によって違うみたいなのは感じていて、はいはいはい、あのどっちかっていうとこう普段仕事では結構ケプトがやってるなって感じなんですけども、はい、ただやっぱこうまあマンネリ化もそうですし、
はい、
なんか意見が出づらいなっていう時は YWT をやった方がなんかいろいろ出せるなと思ってます。
なるほど、そこをすごくミソな気がしていて、意見が出やすい YWT って なんでなんでしょうね。
そうですね、やっぱやったことはみんな分かるんですよ、は
い、うんうんうん、
ただそこからの、まあ、分かったこと、まあ、ケプトでいう K と P っていうのはちょっと出づらいっていう人はいてですね。
なるほど、
なのでそこの部分が一旦そのやったことを出すってところからこうちょっとほぐすみたいな、
はいはいはい、
なんかそんな感じの使い方しますね。
あ、なるほど、それすごくいい使い方だと思います。あの先週前回ですね、あの、はい、前回タイムラインっていう手法を紹介したんですけれども、
はい、
それがまさにやったことと一緒なんですよ。
うん、確かに、
はい、まあ、なのでタイムラインの後にケプトをやったりすると、まあ、YWT と同じように意見が出やすくなるかなっていう効果は見られます。ただあの YWT って、まあ、やったこと分かったこと次やることっていう3つの質問だけで完結するので、あのタイムラインわざわざやらずともいきなりこれから始めても意見が出やすいっていうようなメリットはあるかなと思います。
うん、
はい、まあ、そんな感じの YWT なんですけれども、紹介そろそろ飽きてきたので実際にやってみましょうか。
そうですね、
はいはい、ポッドキャストの中で振り返りを実際にするのは振り返りエイムと。
はい、大事ですね、はい、
じゃあ、まあ、いつものことなんですけれども、我々今リモート収録してますので、
はい、
お互いの顔が見えてる程度です、
はい、
で、あのホワイトボードとかありませんので、
うん、
対話形式でまたやったことからお互いこういうことやったんだよみたいな話をして、で次分かったことを話して、で最後に次やることみたいな感じでいきましょうか。
はい、
はい、でテーマはそうですね、今日仕事されてましたよね。
はい、してました。
はい、じゃあ今日の仕事の内容で、まあ言って差し支えない範囲で、
はい、
はい、やったことから、そうですね、5分2人で5分ぐらい話しましょうか。
はい、
はい、じゃあ今日どんなことをやりましたか、カネさんから。
そうですね、じゃあまず私から、
はい、
これはとりあえず1個言えばいいですかね。
あ、はい、1個言いましょうか。
そうですね、じゃあ今日は、チームの、レトロスペクティブのファシリテーターをやりました。
お、ファシリやったんですね。
はい、
あ、なるほど、じゃあ私もそう、あ、どうしようかな、やりづらいな、対話形式だから
まあ一個ずつ言っていけばいいんじゃないですか。
まあ、うん、あ、じゃあいっか。私もですね、実はレトロのファシリテーターやったんですよ。
あら、
1個目私もそれ言おうと思ってたんですけど被っちゃいましたね。で、あとはじゃ あの被ってないのに言うと、チームに新しいメンバーが加入して初めてのレトロでした。
ああ、なるほどなるほど、はい、はいはいはいはい。
カネさんは他何かやったことあります？
そうですね、今日はですね、まあ、あとやったことで言うと、あ、こう1週間スプリントで回してるんですけども、はい、次のスプリントの計画を今日立てるってことをやって、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、チャレンジングな課題に取り組もうとしてるっていう。
なるほど、
はい、
いいですね。なんかあのカネさんと私のチームの周期が一緒だっていうことが今分かりました。
なるほど
私もあの今のチーム火曜日収録してるんですけど、火曜日が、はい、イベントデーで。
なるほど、
はい、計画もやっております
、 そうですね、同じですね、
はい、で私もそうですね、計画をやってたんですけど、やったこととしてはやれたことですね、先週の、1週間での自分で持ってるタスクをめでたく全て消化し、プラス3つぐらいバックログを消化するっていう、かなりハイスピードで消化仕事ができてよかったなっていうやったことです。
ああすごいっすね、なるほど。
じゃあラス1ずつぐらいにしましょうか。
はい、ですね、あ、その先ほどやろうとしてたそのチャレンジングなっていうところに関連するんですが、はいはい、まあそのちょっとまあ仕事で詰まっていて、それをちょっと今日その PO と一緒にまあ業後1時間今日くらいですかね、ちょっと残業をしてですね、まあちょっといろいろケンケンガクガクしながらこういいもの作ろうぜって言ってたっていうことをやってましたね。
なるほど、なんかちょっと残業とはいえ楽しそうな残業ですね。
あ、そうですね、そうですね、
はい、いいな。じゃあ私ラストはですね、今日、朝早起きして書籍を書いていました。
おお、
はい、
いいですね。
割と最近あの締め切りに追われてずっと書いてるんですけど
まあまあまあ
昨日あの疲れていたのがすごい早く寝てしまって、
はい、
まあ、その代わりに朝早く起きて書くことができました。まあ、というなのが、YWT のやったことですね。
はい。
はい、で、次、そこから、まあ分かったことを導き出すんですけれども、
はい、
この分かったことに関しては、本来はチームでやります。
ほうほう。
で、今日は私とカネさん2人のチームと見立てて、
はい、
自分のやったことから分かったことだけではなくて、はい、お互いのやったことから、あ、こういうこと分かったわとか、うん、なるほどこうなんだみたいなところも掘り下げていってみましょうか。
はい
はい、まあこれはあればでいいです。ということで、じゃあ分かったことをもうこちらも5分ぐらいですねやってみましょうか。
はい
はい、で、じゃあ さっきカネさんからだったんで私からいきますね。
はい
はい、分かったことさっき言っちゃいましたけれども、あのカネさんと同じ周期だということが分かった。
あ、はい、確かにそれ分かったことですね。
ちょっとびっくりしました。はい、
はい、うんうんうん、なるほど。じゃあ私が分かったことは、
はい、
まあ、先ほど本書いてるっていうところから、まあ、そろそろ、あ、技術書店関連の締め切りが近い、そういうなんか日取りなんだなーっての感じましたね。
なんで他人事なんですか、金さんはあなたも書いてるんじゃないんですか。
いや私の方は、はい、まあ、私はそんなになんかがっつりやってないので。
あ、なるほど、
はい、そこはもうなんかあまり気にしてないっていう。
羨ましいな、はい、であとはそうですね、私からは、やっぱり計画でチャレンジングなことができるっていうのってなかなか、なんでしょう、私の中でも前向きにチャレンジングなことができるってあんまりないなと思っているので、ある種羨ましいし、チームがいい状況なんだろうなっていうことが外から見て分かりました。
あ、うん、なるほどなるほど。
もうちょっと深掘ってみないとどこが良かったのかっていうのは分からないんですけど、まあ、そこを深掘る時間はポッドキャストにはないので、
はい
はい、そこは別途の雑談させていただければと思います。
そうですね、うん、確かになんか今聞いたことも含めて分かったことなんですけど、
はいはい、いいですよいいですよ。
やはりこういろいろ挑戦させてもらってるっていうのが、うん、まあ、ありがたいことなんだなって。
ああ、ありがたい、
なんか思いましたね。
うん、なんか どこら辺がありがたいんですかね。挑戦させてもらって どういうふうに嬉しいとか。
そうですね、なんでしょう、やっぱこう何でもかんでもうまくいくわけじゃなくて、
はいはいはいはい、
今日も実際なんかもっとスマートにできてれば、うん、まあ、すぐ帰れたんですよ。
あ、なるほど。
けどなんかこうちょっとうまくいかなくて、
はい、
ああ、ちょっとなんか時間はかかっちゃったんですけど、うん、まあ、ただそこに対してしっかりこう親身に、
はい、
チームのメンバーとか PO とかが付き合ってくれるので、 だからもう やる気が出るというか。
ああ、あれですね。じゃあチーム の関係性が非常に良い状態だと。
うん、そうですね。
はい。じゃあそこもやっぱり さっきチームいい状態だなって言ったのはそこも入るんでしょうね。
うん、そう思います。
ああ、いいですね。聞いてるとほんわかしてきますね。
お、
はい。であとはそうですね、じゃあ最後一個ずついく感じにすると、
はい、
私が、まあ、自分で分かったことハイスピードで消化したっていうところなんですけど、
うん、
やっぱりモチベーションにすごい自分が左右されるなっていうことが分かりました。というのはですね、先週のタスク量としては、まあ、チームとしても個人としてもそんなに今までと変わらないわけですよ、
はい、
ただ何が違かったかっていうと締め切りで追われていたということでさっさと仕事を終わらせたかったんですね。
なるほど
で超高速で仕事を終わらせ、5日間のスプリントのうち2日分ぐらい余らせ、はい、1日はプラスアルファのバックログ消化し、残りの1日は本書いてると、はい、
なるほど、
はい、まあ、みたいなことをやってまして、モチベーションが何でしょう、社内社外両方に関わってるなっていうのを自分で気づけたのがいいところですね。
はいはいはいはい、はい、じゃあもう一個分かったことで言うと、
はい、
そうですね、今日、まあ、そのレトロスペクティブのファシリテーションをやるっていう言ったじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、なんかやっぱこの振り返りエイムをやってるからなのか、なんかこうよりそのレトロスペクティブに注目するようになったっていう、
ほう、注目、
はい、感じていて、
はい、
まあ、さっき言ったみたいにやったことの一つ目に出るようになったんですよ。
わあ、なるほど。
要は頭の中のその記憶の定着として強くなったのを感じて、
はいはいはい、なるほど、
はい
はい、確かに前回もレトロの話してた気がするんですけど、なんか最後の方に出てましたよね。
あ、そうですそうですそうです、
はい、私はやったことすら忘れてましたからね
いや、でもやっぱこう振り返りゲームをやっていく中では
い、
なんか自分の中でのその比重が重くなってることが分かりましたね。
なるほどなるほど、それはなんか私としても嬉しいですね。
まあでもあれですよね、はい、これからもっといくとビバさんみたいにもうなんかやったことを忘れるようになる、
ね、なんか息を吸うように振り返りするみたいな。
あ、そうそうそう、
はい、そんな感じになってるかもしれませんねはい、みたいなのが分かったことです。通常チームでやると多分今回私とカネさんはだいぶ振り返り慣れしてるのがあるので、基本は我々が最後に言ったような、自分がやったことに対してここ分かったんだよっていうのばかり出るようになります。ただ、まあ、意識していただきたいのは、振り返りやる場合ってもしチームでやるのであれば、チームの分かったことをチームみんなで次やることにつなげたいんですよ。まあ、なので、あ、君はそういうことやったんだっていうことは、チームとしてこういうことが良かったのかもねみたいな話に、つなげていってあげると、きっと次やることっていうのがとてもいいアイデアが出やすくなるのかなと思います。
なるほどなるほど、
はい、ということで、じゃあ、ここから先はチームとしてっていうのはちょっと難しいので、
はい、
あくまで、はい、我々個人の仕事に戻る際の次やることをお互い考えてみましょう、
うん、
で考える際にこれこうしてみるといいんじゃないみたいな、お互いへの提案でもいいかなと思いますので、
はいはいはい、
はい、そんな形で次やることをちょっとやってみましょうか。
はい、
はい、じゃあカネさんからいきましょうかね。
そうですね、私が次やることは、まあ、そのさっき言ったチャレンジングなことを計画で取ったので、
はい、
まあ、それを、まあ、しっかりこなしていくというか、
うん、
やっぱそこはやっていかなきゃなと。
プレッシャーとかはどうなんですか？
あります。
あります。なるほど、じゃあ頑張っていかないとって感じですね。
そうですね、
ま、ただチームが手助けしてくれそうな感じはありますね。
あ、そうですそうですそうです。
あ、いいですね。私もそうですね、やったこととして、まあ、ハイスピードでできました、それはモチベーションに左右されますっていうことが、はい、まあ、自分でもともとなんとなく自覚していたものの、 数値としてすごく現れてしまったので、やっぱりなんか、なんでしょうね、締め切り常に設けるってや次やることあんまりしたくないんですが、どうしようかない
や、あれじゃないですか、なんかもう次の本書けばいいじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、本に追われながら生活するのはありかもしれませんが、
はい
はい、保留で案としては、はい、出しておきます。カネさんどうです？
そうですね、あとはやっぱこう振り返りはもっとこう身近なものというか、うん、まだまだ特別なものとなっているのを、はい、より自分の中に溶け込ませていくっていうのはやっていきたいですね。
ああ、なるほど。溶け込ませるっていう表現がいいですね。はい。で、そうですね。ちょっとこれは提案かな。
はいはい。
結構その次やる、カネさんが次やるといいんじゃないかなっていうことで、結構チームがコミュニケーションがすごくいい状態っていうのが今日話しただけで分かりましたと、
はい、
でそのチーム自身がカネさん以外のメンバーがそこにすごくいいコミュニケーションができてるよっていうことを自覚するともっとなんか化学反応が起きそうな気がしていて、
確かに
カネさんだけが自覚しているのかは分からないんですけど聞いてないので、
はい、
ただチームみんなが今自分たちいい感じでチームできてるじゃんって自覚できるとさらに一段階上に行けそうな気がするので、
うんうん、
なんかそういう取り組みとかランチの時に話すとかすると良さそうっていう次やること。
そうですね、
はい、
でまあ、結構私は助けられることが多いんですね、
はいはいはい、
なのでその感謝を伝えるとかでもいいかもしれないですね。
あ、そうですね、感謝を伝えるんですね、はい、はい、というような感じ。最後カネさん何か言いますか？感謝を伝えるで大丈夫です
か？あ、そうですね、それをちょっと次やることとして、
うん、
チームにもっと感謝を伝えていかなきゃなと。
はい、そうですね、私もそうしよう。感謝を伝えるはちょっと私も真似します。
はい、
はい、っていうのが、YWT でした。
うんうんうん、
いかがでしたでしょうか？
うん、なんかこう意見は出しやすいなと思いました。
うんうんうん、普段の、YWT、カネさんがやられているのと、差分は何かありましたか？
そうですね、
はい、
まあ、でもやっぱこうチームでやった方が、
はい、
なんかもっと多角的な視点は出るよなって。
あ、そうですよね、
思いますね、
はい、まあ、今回付箋も使ってないですし対話でポッドキャストを収録しながらやってるのもあって、うん、振り返り自体が割と浅いものになってはいるんですけれども、
うん、
まあ、ここで出してきている YWT って頭の中に強く残っているものなので効果としてはかなり高いです。
うんうん、
はい、まあ、深掘っていかないとよりなんでしょうね、根本的な問題を解決するとかそういった、次やることにはなりづらいんですが、浅くこんな感じで、振り返る分には毎日ですね、今ポッドキャスト収録しながら15分もかからずにやってるはずなんですが、
はい、
その15分、2人で話すとか、例えばそうですね、あと振り返りをする際に家族の方と一緒に、今日何やったみたいな話をして、まあ、お子さんが大きい方でしたらお子さんに振り返りやるのもいいかもしれないですね。今日何やったのって聞いたり、でお互いに、あ、じゃあ俺はこういうことやってきたんだよみたいなことを話すことで自分の中での記憶が掘り起こされて次に何をするかっていうのが、強い形で、自分自身で、これやらなきゃな、これやりたいなっていうのが出てきますので、まあ、短い時間でできますので YWT ぜひ一人でやる場合にもおすすめです。
うん、
でそうですね、私も普段実はですね毎日 YWT を頭の中でやっていて、
はいはいはい、
毎朝の通勤の時間に、まあ、結構電車の中ぎゅうぎゅうなんですよ、
はい、
で携帯も開けないようなレベルなのでそこで YWT の形で 昨日何やったっけかな、分かったことなんだろうな、じゃあ今日はこれやってみようみたいな感じで、5分から10分ぐらいですね、脳内で考えながらやってたりします。
そうっすね、日報とか、
はいはいはい、
そういう形で使いやすいフレームだなっていうのを思っています。
あ、そうですね、日報非常にいいと思っていて、実は私もここ3年連続で新人持ってるんですけれども、新人の人たちにも日報に必ず YWT の形式で振り返りのアクションを書いてもらって、でそれで日々改善してもらうっていうのをやっていたりしますので、非常におすすめです、
ですよね、はい、
といったのが YWT の紹介でした。
はい、
はい、ぜひですね、皆さんも、普段やっていない手法を YWT でしたら、ぜひトライしてみてください。すごく簡単にできます、はい、
そうですね。
はい、ということで、じゃあ次リスナーさんからのお便りいきましょうかね。
はいはいはい、はい、ではでは、じゃあ今回も、リスナーさんからというところで、はい、約束通り、
はい、約束通り
RSGT2020 の、OST の中から、
はい、
一つ、ちょっとこれはちょっと聞いてみたいなっていうのが私が思ったのがあったので、はい、それをピックアップします。
はい、お願いします。
今回は、マインドセットの話で、
はい、
振り返りの時になんかこう声の小さな人にどうやってアプローチするかっていうところが、悩んでいると、はいはい、でこの声の小さいっていうのは、物理的な話というよりはなかなか自分の意見が言えないとか、
はい、
ちょっと後ろに引っ込んでしまうっていうことなのかなと思うんですよね。
そうですね、多分そういうことだと思います。
はい、っていうところがなんか結構振り返りの時に、悩みになる、あるあるだなと思うんですね。なんかそこら辺どうやって解消すればいいんだろうなってのを聞いてみたいですね。
そうですね、はい、じゃあこの話をしていきましょうか。
はい、
ちなみにですね、悩みを広げるっていう意味で神さんの現場でもこういった悩みってありますか？はい、
そうですね、
はい、
私の職場でも、ありますね。
はいはい、そこはどういう声の小さなっていうのはどういう感じだったりしますか？
やっぱりこう自分の意見が言えない、そうですね、なんかこう誰かの意見が出た時にこう例えばその人がちょっと先輩だったりとか、なんでしょうね、ちょっと技術力が高い人だったりとかってなると、
はいはいはい、
なんかこう何かを思っていてもこう言えなくなっちゃう。
なるほど、そういう感じですね。
パターンですね。
はいはいはい、なるほど。じゃあ今の話、ちょっと私がさっきお便りを聞いて想像していたのは、いわゆる性格的なもの。
性格。
はい。すぐ話をするのが苦手なタイプの人がいるので。
なるほどなるほど。
みたいなことを最初に想像してたんですけれども、やっぱりそのチームの特性というか、あとは話す内容によって、言いづらくなっちゃうっていうのもありそうですね。
ほうほうほう、
はい、じゃあここの2つについて、そうですね、回答する形で解説していこうかなと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい、でまずは、個人の性格によるものです。これ性格直すのって無理なので、っていうか直しちゃいけないです、それはそれで個性で素晴らしいことなので、どういう性格の人が、意見が言いづらいとか声が小さいように見えてしまうかっていうようなお話からいきます。まずですね、私とカネさんは全然真逆のタイプでベラベラ喋るんですけれども、
はい、
振り返りの際に意見を言うのがなんか遅いなとか、なかなか出してくれないなっていう人は、性格から来る人はですね、 頭の中でずっといっぱいいっぱい考えて最後に一つのアウトプットを出すタイプの人が、意見が少ない、声が小さいって思われがちです。
うんうんうん、
これは性格診断でいうと、ですね、ディスクっていう性格診断あるんですけど、
ほう、
あ、ディスクだと分かりづらいですね、コントローラー、プロモーター、アナライザーみたいな、4タイプで分析する性格 分析のやつがあるんですが、
はい、
それでいう、アナライザータイプ、自分の頭の中でいっぱい分析をして、はい、結果とかファクトを、最後にガンと出すようなタイプの人ってやはりいるんですよ。で、私とかカネさんはどちらかというと、おそらくプロモーターとかコントローラーに近くて、思ったことをどんどん言う、発信するっていうタイプです。うん、で、うん、その人たち、プロモータータイプの人たちが多い中にアナライザーの人、頭の中で考えて考えて最後に出すみたいな人が混じっているとなかなか意見が出してくれないなっていうようにチームは思います。
うん、
でこれはその人が悪いのではなくて、まあ、我々プロモーターも悪いわけではなくて、そういう人の特性なんだっていうことをチームみんなが理解してないってだけなんですね。
はいはいはいはい。
でそういった時には、どうすればいいかというと、まあ、お互いのことをまず知り合うということは大事ですよね。
はい、
価値観を認識したりだとか、あとさっきの性格診断みたいなのすごい簡単にウェブで受けられますから、でその結果をみんなで見せ合ってワイワイ話すでも構いません。
うん、
でそうすることによって多少は緩和されるようになるでしょう。であとは、振り返り上のテクニックっていう意味だと付箋を使うと良いです。私はいろんなワークをするときに必ず個人ワークを設けてくださいって言ってるんですね。
はい、
例えばさっきの YWT をやるときにもチームで持ち帰るときには必ず付箋で書いてから、みんなで共有するっていう風にやってほしいんです。
はい、
これ何かっていうと付箋で書くっていうのはみんな共有、平等に時間が与えられますので、まあ、我々プロモータータイプはどんどんどんどん書いていくんですけれども、アナライザータイプの人も、まあ、10分とかそれぐらい時間与えれば1枚2枚で書いてくれるんですよ。
うん、
でそれは頭の中で考え抜いた1枚の珠玉のアイデアが出てくるんですね。
はい、
珠玉の意見が出てくるわけです。まあ、ですので、その1枚出してくれたことを歓迎して、でその1枚をみんなで、チームの意見としてしっかり扱っていくっていうことをすると、うん、自分の意見をどんどんどんどん出してくれるようになります。結構強制的に思ったことをどんどん書いて出してねってファシリテーターの方が言ってもですね、これ無理なんですね。性格というかそもそも生まれ持ったものだったり育ってきたものからそういう考え方の思考のタイプになっているので、そこをいきなり変えるのって難しいんです。はい、ですので、うん、振り返りの中のフレームワークで吸収してあげるっていうのが結構大事になります。
なるほど。
これ思い当たる、ね、はい、なんか思い当たる節とかありました、今の話。
なんか今の話で言うと、
はい、
まあ、私がこうチームにも、
はい、
私のチームにもですね、そのアナライザータイプの人がいるなって思って、
はいはい、
やはりこう例えば先ほど言った通り個人ワークが与えられるような場だと、
はい
はい、まあ、すごいいい意見を言ってくださるんですけど、
うん、
まあ、結構こうみんなでワイワイ議論するであるとか、はい、みんなで話している時にはなんかこうなかなか意見が言えないっていう場面っていうのは実際あったりしてですね。
なるほどなるほど。
まあなんか結構その反対側というか、
はい、
なんでその人を置いてくんだろうなってところにはこう沈黙への恐怖みたいなのもあるのかなと思っていて、
ああそうですね、
その深く考えている時間にみんなが耐えられないみたいな、
はい、はいはいはい、
でなんか言える人が言っちゃうみたいなのはありますね。
はいはい、まあ、やっぱりその沈黙が生まれるっていうことはお互いのことのお互いの特性を知らないからこそ あ、今この人考えてるんだなっていうのが分からずに周りが勝手にフォローしちゃったりするんですね。
はい、
まあ、なので、チームビルディングをしっかりしましょうっていうところは、基本としてぜひやって、まあ、これはアナライザーいるいない関係なくぜひやってほしいなと思います。
そうですね、
はい。で、そうですね、もう一つ先ほど性格の話をしましたが、
はい、
チームの特性として、あとは話題として、これはちょっと言いづらいなみたいなのがある場合、
うん、
はい、まああると思います。私もありますから。でそこを少しでも緩和するテクニックを、一つ教えておきたいと思います。でこれは何かというと、振り返りだけではなくて会議でも使えるテクニックです。こちらはですね、会議なり振り返りの最初の時間にアイスブレイク、まあ、チェックイン、どちらでも構いません、
はい、
全員が一言ずつでいいので発言する機会を作ってください。
ほうほうほう。
よくある会議とか、じゃあこれから会議を始めましょうっていう形でファシリテーターが始めて、で必要な人が必要な人と話すっていう会議って、うん、まあよくありますよね。
はい。
でそうするとですね、最初に喋ってない人って途中から口を挟むのすごい心理的にハードルが上がるんですよ。障壁上がっちゃうんですね、うん、でそこを減らすのはどうするかっていうと、その会議の場、振り返りの場の一番最初に一言でもいいから話すってことなんです。
はいはいはい。
あ、この場は私話しても大丈夫なんだっていうのを、別に明確には言わないんですけど、チームのメンバーの一員としてそれを心理的に自覚できる状態を作ってあげます、
はい、
でそのために何をするかというと、場作りが非常に重要になってきます、
うん、
今回ポッドキャストの第1回で DPA っていう場作りとして雰囲気を決めるやり方やりましたけど、
はい、
まあ、そこでも、必ず一人一言ずつ意見を出してもらうんですね、うん、で、場作りの時間を5分10分作って、でそこで一人一言ずつでも何か発せられるようなテーマをみんなで話し合ってみてください。でその中に先ほどのアナライザーみたいなタイプがいる場合は、最初付箋で一人一枚でも書くのを待って、でその全員が書いたのを見計らってから、じゃあ共有していこうっていう風にすると良いです。
はいはいはい。
でまあおすすめなのはグッド&ニューみたいな、今週良かったことと新しいことをちょっと雑談から始めてみようかっていう振り返りの始め方だったり、
うんうんうん、
まあ、あとは、今どんな不安があるとか、どんな希望、振り返りでどんなことやりたいみたいなことを聞く、みんなに一言ずつ聞いていくっていうのでもいいと思います、まあ、そこで一人一言話すっていうことによって、その会議全体、振り返り全体として話しやすい、自分が参加しやすい、ジョインしやすい空気を作ることができます。
うんうんうん。
でそれがあると、特定の話題の時にちょっと話しづらいんだけどなみたいなのはちょっとずつ緩和されていきますから、劇的にその話しづらいっていうのがゼロになるっていうのはないんですけれども、毎週毎週そういった振り返りのやり方を繰り返していくと、振り返りの回全体を通して自分の意見言っていいんだっていうことがチームの中に芽生えていきますので、そういうことをやっていくと、チームみんなで、会話に参加できる、アイデアを出し合えるっていうような状態になるかと思います。
はいはいはい、はい、確かに確かに。そうですね、うん、なんか今の話って、
はい、
まあ、結構、まあ、それでも結構コミュニケーションが取れてるチーム向けな感じはしたんですよ、は
い
は
い、なるほど。
ただなんかあそこの悩みの中には、
はい、
もっと根深いやつはいるんじゃないかなっていうのはちょっと思っていて、はい、
そうですね、
やっぱ結構そのコミュニケーション特性の中で、
はい、
こう、いや何も出てこないんですタイプっていると思うんですけど、うん、まあ、なんかこう、 まあ、アイスブレイクのグッド&ニューもある意味自分をも、はい、自己開示するじゃないですか、
はい、
なんかそういうのじゃなくてもできるやつって何かあったりしますか。
そういう意味だとやはりあの万人に私が知る限り聞いているのが DPA なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
チームみんなで振り返りの雰囲気を決めましょう。
うんうんうん、
自己開示必要ないじゃないですか。
確かにどうしたいかとかルールですもんね。
はい、でそのまあ喋るのが苦手な人はその意見の出し方ももしかしたら消極的な意見が出るかもしれませんけど、でもあの別に DPA では否定は起こらないんですね。
うん、
1人の意見はあくまで1つの意見として全員が平等にみんな尊重する。別に合意に至らなかったとしてもこういう意見が出たねっていうのはみんな意見出してくれたねっていうことは言うことができるわけですから、
はい、
そうすることによって振り返りの、まあ、初回に DPA やっとけばまあまず失敗しないなっていうのが私の経験則です。
なるほど。
そう、DPA だけで言うと50回はやってる気がするんですけど、いろんなところで振り返り導入させていただいてるので、
はい、
まあ、一度も失敗してないです。
お、
はい、あのこれでやはりその上司と部下の関係がいますとかちょっと話しづらい関係がチームの中にありますっていうのもたまにあるんですけれども、
はい、
DPA やると、まあ、まず間違いなく、そういった関係を飛び越えていろいろ会話ができるようになるので、まあ、こういうのが、まあ、場作りですよね。あの場作りの手法をいろいろと自分の中で持っておくとこういった問題にも解消、自分で解消しやすくなるんじゃないかなと。
うんうんうん、はいはいはいはい。まあそうですね。やっぱ DPA は便利なんですね。うん、
まあ、だからこそ、はい、第1回目でお伝えしたっていう背景があります。はい、
なるほどなるほど、はい。確かに確かに。はい。まあ、そうですね。まあ、はい、今の話を聞いた感じで。確かにそれならできそうだなとはちょっと思いましたね。
うん、まあ、あとは身も蓋もない話なんですけれども、
はい、
そういった DPA やる以前そもそもチームとしてまとまってるんだろうかコミュニケーション取れてるんだろうかみたいな状態にある時には振り返りの時間を使っていただいていいのでチームビルディングしてください。はい、はい、もうそこからやった方がいいです、
はいはいはい、
例えばあの最初その性格の話をしましたけれどもお互いの性格を知るとか、
はい、
そういったあのお互いのことを知るワークから始めたり、あとはですねあの先ほどの話題によって話せないみたいなのがあれば、
はい、
いわゆる心理的安全性が低い状態なんですよね。はい、なのでチームの中で心理的安全性を上げていくためにはどうすればいいだろうねみたいな話をチームみんなでしてみるとかみたいな、はい、みたいなことをすることによって、徐々に徐々にあの話しやすさコミュニケーションの取りやすさっていうものは上がってきますので、そういったところから、はい、振り返りの中でぜひチームビルディングをやってください。
なるほどなるほど。振り返りの話かと思いきやチームビルディングの話にまでなりましたね。
はい、そうですね。
ほうほうほう。はい、まあだいぶ今の話できっと悩んでた人も、うん、あなるほどってなったかなと思うんですが、はい、はい、
まあ、まだまだこれあくまで文字面だけで我々が想像している悩みですので、もしあのもっと深い話が聞きたいとかこういうこと悩んでますっていうのがありましたら、お便りを、シャープ振り返りAMでお便りをいただくか、まあ、それか話せないからちょっと直接相談したいのであれば私にダイレクトメッセージいただければ、はい、やりますので、うん、ぜひご相談ください、
うん、そうですね、なんか多少具体例とかあった方が、
はい、
話しやすいかなと思うので。
そうですね、
はい、ぜひぜひ、
はい、 ということで、はい、はい、リスナーからのお便り終わりましたので、ラジオの振り返りに入ってまいりましょうか。
はい。
はい。じゃあ、毎回恒例の紹介した手法でラジオの振り返りをしましょうと。
お
う。ということで、今回は YWT でこのポッドキャストいかがでしたかっていうのを振り返っていきましょうか。
はい、やっていきましょう。
はい。じゃあ、簡単にやったことを、振り返っていきましょうか。
これやったことって、
はい、
なんすかね。
お、
なんか難しい、はい、難しいなと思って。
なるほど。
いや、難しくはないですよ。簡単なんですけど。
はい。
え、なんかコーナーがあって、
はいはいはい。
そのコーナーやったよに、
あ、なんか今なるほど
なりそうになったんですが、
はいはいはい。
どうなんでしょう。
そうなんですけど。そっからもう一個踏み込んだ話をぜひしてみたくて、
ほうほうほうほう、
コーナー、今私ともカネさんもこのコーナーやったねって言われる台本を見ながらやってると思うんですけど、
はい、
台本にないこと言ってるわけですよ。
あ、言ってますね、言ってますね、
はい、こういう話したねとか、
はいはいはいはい、
っていうのがあの YWT で本当に深掘りたいところなんですね。
なるほど、
はい、極論言うと月曜日業務をやったねっていうのが一番でかいやったことなんですよ。火曜日業務やった、はい、水曜日業務やった、
はい、
それで済んで、それだと振り返りにならないので、もっと深掘りして、はいはい、タイムスケジュールとかに見えてこないあの振り返りの中で次やることにつながりそうな何かですよね、うんうんうん、そういったものが、会話の中で、あ、確かにこれやった、これもやったよねみたいなのが出てくるはずです。
はいはいはい、
はい、最後にいい質問ありがとうございます。
いい、
はい、ということで、まあ、あのこんなことやったねっていうのを、まあ、そうですね、ポッドキャストの、進行上の話はもういいので、
はい、
こんな話したねみたいなところでいきましょうか。
そうですね、はい、じゃあ、まあ私からいきますね、
はいはい
はい、まあ今日のポッドキャストの収録を通して、はい、まあ通してというかの中で、まあ YWT っていう手法が、はい、まあ、紹介されたというところで、はい、まあ、私もそのチームの状態とか、うん、その時と場合によって YWT と KEPT っていうのを使い分けて、まあそのやってますよって話はしましたね。
はい、そうですね。あとチームの状態って意味だと、あのカネさんのチームの状態がすごくいい状態で、まあ、それをチームみんなにフィードバックするといいかもね、感謝を言い合うといいかもねみたいな話もしましたね、
うん、うん、そうですね。まああとはそうですね、そのリスナーからのお便りのところで、
はい、
まあ、その声の小さな人ってどういう人なんだろうねってところを、まあ、お互いになんか想像してたのを話し合えたなってのが良かったですよね、
はい、ああ確かにそうですね、まあ、ちょっとやはり字面だけだと想像しているものがお互い違うので、そういったことをこの2人の会話の中で、話して気づけたのがすごい良かったことですよね。
うん、
そうですね。あとはですね、まあ、リスナーからのお便りの部分ですかね。まあ、着せずしてその場作りの話から振り返りの中でチームビルディングやってもいいんだよっていう話につながっていく、つなげていくとは私もともと思っていなかったので、
へ
ー、まあ、普段からやってもいいよとは言ってたんですけど、今日この回で言うつもりはなかったんですよ。
はいはいはい、
まあ、ただそういうことも言えたっていうのが、今回やったことですね。
うん、
チームビルディング、はい、
うん、なるほどなるほど。
じゃあラス1ぐらいにしましょうか。
そうですね、なんかまさに今やっているこのラジオの振り返りが、
はい、
まあ、うまくですね、こう、はい、ラジオのまとめになってるなっていうようなことで今このラジオの振り返りやってるってことが、
はいはい、
なんかいつもこう他のポッドキャストとかで中盤にやる、
はい、
その今回はに近いなみたいなことをやってるなって思ってます。
ああ、なるほどなるほど、確かにそうですね、はい、うん、 他のポッドキャストってどうやってるんですかっていうのはちょっと気になる部分ではあるんですけれども、こんな感じで会話しながらやってるんですかね。
あ、そうですね、その他のも別に会話しながらやるんですけど、うん、なんかこう手法にのっとってとかではないの。
あ、まあまあまあまあ手法、はい、手法にあんまりこだわる必要はないので大
丈夫です。まあそうですけど、
はい、ありがとうございます。
面白いな、
うん、そうですね、面白いですね。はい、じゃあまあ、今やったことに合わせて分かったことも言っちゃってましたけれども、
はい、
まあ、ここからはざっくばらんに今日なんか学んだこととかここ分かったみたいなのがあればお互い言っていきましょうか。
はいはいはい、
はい、そうですね、じゃあ私からいきますね、
うん、
声の小さいっていうところに関してなんですけど、分かったこととして、はい、なんか自分の頭の中で今日2パターンを話しましたけれども、はい、言語化できていないだけでもっといろいろありそうだなっていうことにちょっと気づきました。いろんなパターンありそうだなと、
うん、
きっと聞かれたらすぐ答えられるんですけど、質問が自分から出てこないんですよ。
あ、
この時どうっていうのがパッと出てこなくて。
確かに確かに、
っていうのはちょっとまあ、こういうポッドキャストだったりいろんな場を活用して文字に起こしていこうかなっていうのが、まあ、分かったことであり次やることですね。
はい、なるほどなるほど。そうですね、私が分かったことは、まあ、その結局振り返りをするために場作りが必要なんだよなっていうところは、はい、なんかやっぱ改めて、あ、そうなんだ、だからその最初の回で DPA を紹介したんだなってことが改めて分かった感じですね、うん、はいはいはい、
多分うん、私ことあるごとに DPA やれ DPA やれって今後も言い続ける気がするので気になった方はぜひ1回目聞いてください。
いや結構謎だったんですよ、なんか1回目、はい、振り返りエイブ第1回ってところで、
はいはいはい、
場作りって言ってるっていう、はいはい、なんだろうって思ってたんですけど、
はい、
ただ今日の話で、あ、その振り返りがこううまくこう話せないであるとか、はい、そのなかなか前に出れない人をこう救い上げる、
うん、
なんかすごい重要なファクターなんだってことが分かったので、
はい、あ、それは良かったです。いや、
良かったですね、
はい、じゃあ、まあ、ラジオの中身というかラジオそのものに関しての分かったことなんですけど、
はいはい、
3回目にして緊張しなくなりました。
お、いいですね、
っていうことが自分で分かった。
おお、
はい、のと、
なるほど、
あとはまああれですね、うちの家電が10時ぐらいからいろいろ動き出すのでうるせえなっていうのが分かりました。どう
見よう
かな。はい
はいはいはい、
はい、
なるほどなるほど、そうですね、あ、でも確かにその緊張してたかどうかというはちょっと分かってはなかったんですけど、はい、なんかビバさんに慣れを感じ始めてます。
あ、はいはい、
私が聞いてて、
はい、
こなれてきたなみたいな、
こなれてきた感、はい、
はい、こなれてきた感、
そこら辺が一番危ないですからね引き締めていきましょう。
そうですね、はい、振り返りながらやっていきましょうか、
はいはい、そうですね、なんかご自身に関して今回のポッドキャスト3回目、振り返りで分かったことってあります？
そうですね、うーん、
まあ、なければないで無理して出さなくても大丈夫ですよ。
あ、まあでもやっぱこう、まあ、3回目にして、
はい、
なんとなくこうリスナーが聞きたい勘どころみたいなところがだいぶつかめてきたなって。
確かに確かに、
まあそれこそ感想とかもちょくちょくいただくじゃないですか、
はいはい、
なんかそういうのもなんかこう見てるの で、
はい
ですね、ああこういう質問したらいいのかなみたいなのがだいぶできるようになってきたなっていう。
ありがとうございます。
そう思ってきてます、
はい、最初の第1回の振り返りで出た対話しましょうっていうところですよね。
そうですね、
はい、いい感じになってきましたね、
うん、
はい、という感じでじゃあ次やることをまあ一言ずつ話しておしまいにしましょうか。
はい、そうしましょう、
はい、考えついた方から。
そうですね、
まあ整いました。さっきその家電はちょっと厳しいので こなれてきたっていうところはすごくいいことだなと思ったんですけれども、やはり危ない部分だとは自分で今自覚できたので、ちょっと4回目また緊張はしないですけれども、ちょっと引き締める、きっと引き締めるっていう文字を書いておけば次回引き締まる気がするので。
なるほど、
はい、それをあのポッドキャストの最初で発言してから第4回目始めようかなと。
いいっすね、いいっすね。はいはいはい。
カネさんは何か思いつきました？
そうですね、なんか先ほど自分で分かったことで言ってた、はいはい、その場作り TPA から始まり、はい、で振り返りに至ってるっていうところに関しては、うん、はい、なんか改めて次からも意識をしていきたいなと思っていて、はい、この振り返りエイム全体をやっぱこうなんかそれぞれの回を単独で持つのではなくて、
はい、
それぞれが関わりながらこうなんすかね、なんか一つそれぞれの回のなんすかね、つながりというか、
うん、
なんかそういうのもっと意識したらもっと深くなるんじゃないかなって思ったんですよ。
なるほど、全体感を持つみたいな感じかな。
そうですね、そうですね、やっぱこう単発ではないっていうくらい奥が深いなって思ったんで、
はいはいはい、
それはなんか意識して話せたらなって思いました。
そうですね、はい、そこはじゃあぜひ2人で意識していきましょうか。
はい、
はい、ということで、今日第3回 YWT やっていきました。
はい、
で、まあ簡単に最後今日話した内容を改めてリスナーさんと一緒に振り返ると、はい、IWT について紹介しました。やったこと、分かったこと、次やることという手法です。で、場所によってはメリットっていうのをつける人もいます。でリスナーさんからの便りとして、声の小さな人にどうやってアプローチするかっていうことについて回答していきました。こちらについては、性格の話だったり、あとは場作りから始めるといいよねっていう話をしました。と、
うん、
いうことで、まあ、ラジオの振り返りで後でして、引き締めるっていうのと、また場作りから始めてみたいよね、全体感のつながりポッドキャストとして大事にしていこうねっていう話が出ました と、うん、というような、感じですね。
はい、
はい、じゃあ今回も、終わりということでエンディングに入りたいと思います。
はい、
振り返り AM ではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい方はシャープ振り返り AM をつけてツイッターでつぶやいてください。
はい、
はい、お疲れ様でした。
はい、そうですね、なんかツイッターとかでちょくちょくなんか増えてきて、
はい、
そのシャープ振り返り AM 書いてくれる方がなんか出てきてくれて、
そうです
ね、嬉しいですよね、はい、
ちょっとニヤニヤしちゃいますね。
いいですよね、はい、はいはいはい、
結構普段すごく嬉しかったフィードバックが、私が、ちょっと忙しくなるまで、まあ、1年前ぐらいまではワークショップ毎月やってたんですけど、
はいはい、
振り返りのですね、でその振り返りのワークショップに参加してるのと同じような感覚を振り返りAMを聞いていて思ったって言ってくださった方がいて、私が今ワークショップあんまりできてない代わりに振り返り M で、何でしょう、追体験をしていただくみたいなこともできるんじゃないかなっていうのが、まあ、やっててよかったしフィードバック嬉しかったですっていう話。
それいいですね、
はい、
なんかある意味ワークショップってその場でしかできないであるとか、はいはい、まあ、あとそのなんですか、例えば関東だったら関東の人しか受けられないってなっちゃうじゃないですか。
ですね、はい、
それをある意味ポッドキャストっていう媒体を使えば、
はい、
まあ日本語ですけど世界に届けることはできるんですよ、
うんうん、ゆくゆくは英語で、
おっおっ
まあまあちょっとチャレンジングすぎるのでやめとき
ます、はい、いやまあでもそういう意味ではその土地に縛られないこのポッドキャストがそういう役割に担えるってなるのはいいですよね。
そうですね、素晴らしいことですよね、うんうん、
いや、はい、そういう感想お待ちしております、うん、
はい、ぜひ感想どしどしお待ちしております、
はい、
ということで最後に、はい、宣伝またさせていただきたいんですけれども、はい、
宣伝していきましょう、
はい、2月29日と3月1日これ土日ですね確か、
はい、
に、技術商店、
はい、
8というのがあります。はい、こちらに、私ビバと、カネさん2人とも出店いたします。
はい、
で私から宣伝すると、1日目の2月29日に、チームビルディング超実践入門という本を出します。でこの本はですね、先ほど振り返りの話からチームビルディングの話に飛んだんですけれども、うん、私は今まで振り返り読本っていう振り返りの本を3冊出しているんですが、まあ、基本はやはりチームビルディングの一つの手段としての振り返りなんですよ。でその振り返りだけじゃなくていろいろなチームビルディングの手法をすることでチームってどんどんどんどん良くなっていく、アジャイルな形になっていくっていうのを自分自身で実感してますし、まあ、自分もチームファシリテーターとしていろんな会社さんだったりいろんな現場でそういうことを教えてますので、それをギュッと150ページに収まらなくなりつつあるんですが、150ページ1500円予定で売ります。今の原稿が200ページぐらいあるので、180ぐらいには減るんじゃないかな。
もう超えてるじゃないですか。
はい、175ページ超えたら2000円になります。ごめんなさい。まあ、ぜひ、はい、非常にいい本を自分でも書けてると思ってますので、チームに困ってる方買っていただければと思っています。
はい、
はい、じゃあカネさんどうぞ。
はい、私の方もですね、技術書店の私は2日目の方に、まあ、出るんですけども、タイトルがですね、
はい、
はい、プロクリエイトで誰でも今日から始められる iPad のお絵描き本、まあ、略して誰はじ本っていうやつを、
はい、
まあ、私とあとこう成し遂げたいゲームのパーソナリティの相方である鍋倉さんという方の2人で、書いております、
はいはい、
でこの本はどんな本なのかっていうと iPad を使って、まあ、お絵描きをできるような、まあ、ツールがあるのでそのツールの使い方を、まあ、説明する、まあ、そんな、本になってます。で、まあ、よく、まあ、いわゆる絵師さんであるとかイラストレーターの方っていうのは、はいはい、その結構高価なソフトを使ったり、うん、本当になんか本格的なソフトの使い方をして絵を描いてるんですけども、
はい、
まあ、今回紹介するアプリっていうのは値段も1000円くらいでして、
はいはいはい、
で、まあ、すごい高機能かっていうと何でもできるわけではないんですけども比較的いろいろなことができると。なのでお手軽にちょっと本格的な絵を描けるようになるというツールの使い方を、まあ、紹介する本になってます。
面白そうです、
はい、なのでこう今までなんか絵は描いたことないなとかそういう本格的なソフトを使ったことないなっていう人がまず最初になんかこう手に取っていただいて始めてもらうそんな本にしようかなと思っています。
いいですね。なんか私も欲しくなりました。
あ、ぜひぜひぜひ、
はい、ぜひ
なんか、
はい
はい、
交換しましょう。
私もそのソフトを使い始めて絵を、
はい、
まあ、描けるようになったんですよね。
だいぶ。ああ、ツイッターでよく上げられてますもんね。
そうですね。
あれだったんですね。
それは本当にそうなんですよ。なんかソフトを使うまでは全然なんかうまく描けなかったこととかもなんかいろんな表現できるんで描けるようになってきた。
なるほどなるほど、
はい、
あ、いいですね。ぜひ誰はじ本、
誰はじ本です、
はい、誰はじ本 と、チームビルディング超実践入門、はい、お買い求めいただきますと、はい、私たちの懐が潤いますのでよろしくお願いいたします。
は
い、
まあでも結構原価も高いですからね。
まあね、
はい、まあ、言っても、
はい、いろんな人に使ってもらってで、みんながハッピーになることが第一目標ですので。
そうなんです、
はい、
我々が本を書いてるのはそういうところが多分一番の幸せだと思うので、は
い、だって限界言い始めたらもうドマイナスですよ。
そうなんですよ、
はい、何百時間書いてんだって話ですよ。
はい、
はい、まあ、なので、
なので、はい、
というところで、はい、今日はおしまいにしておきましょうか。
はい、そうですね、
はい、じゃあここまで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。